一咕噜拍阿的羊，一打刚阿阿哇，乌手阿鼓的，吉拉阿当克。
イランクラプテ、おはようございます。2010年12月12日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第116回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのある、ニブタニ子ども図書館の外ですけれども、昨日はですね、雨が降りまして、12月としてはとても、気温が高い状況です。で、今日はですね、晴れておりまして、とても天気がいい、そういう状況です。まあ、師走となりまして、何かと、せわしない時期になりました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で12月のことは、チュールと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。今日のトップニュースはこのニブタニで行われたシンポジウムについてお届けします。12月4日5日、猿川歴史館のレクチャーホールでシンポジウム。社会教育学会の会員団で構成するアイヌ民族教育共同研究会と少数民族懇談会の共催で、先住民族の民族学校、民族大学に関する国際共同研究会が12月4日から5日の日程で開催された。まず4日の午前中は、アイヌ民族教育の現状と課題と題して清水雄二さんから報告があった。清水さんはアイヌ民族出身者として、北海道立校の校長を務めた経験から教育現場の問題点を指摘した。例えば、私が教員時代に一番つらかったのは職員室で過ごす時間であり、和人教師たちのアイヌへの差別意識の存在だったと述べ、教師自らが楽しみながら教えなければ生徒も楽しんで学習することはできないとも述べた。巷ではアイヌ問題と表記されるが、アイヌ民族を取り巻く問題と表現しないと、あたかもアイヌ側に問題があると誤解させる恐れがある、との指摘もあった。アイヌ民族の基本法を制定しない限り、民族教育は難しい、と述べた。アイヌの文化、歴史をアイヌ民族も、その他の子どもたちも学べるようにするには、その指導ができる教員の養成が急務であり、そのため、大学の開設が最も急がれている。このニブタニも候補地として、ふさわしいと議論されている。午後からは、ニュージーランドにおけるマオリ民族の民族教育と題して、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんからの報告があった。ニュージーランドには、マオリの大学が2校あり、ニュージーランド国民の評価も高く、入学希望者もたくさんいるとの報告がなされた。午後の2つ目の報告は、イーノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさんの報告であった。アメリカ合衆国における先住民族への教育は同化政策であった。アメリカインディアンは自民族の言語の習得の機会を奪われ、かつ英語を強制され、ヨーロッパ移民の価値観を押し付けられた、と述べた。午後の3つ目の報告は、アメリカにおける先住民族の民族教育と題して、イーノイ州アバナ市成人教育センター長のデイビッド・アドコックさんからの報告があった。夜に行われた懇親会では、歓迎の意を込め、ビラトリの木端幸子さんがカムイユカラを歌い、その後、マオリのダンスやアラスカの踊りで賑やかに交流を深めた。二日目の5日の午前中は、台湾の国立暨南国際大学教育学院副教授の江さんの報告があった。台湾の原住民族教育政策の変遷について述べられた。次に、イリノイ大学農学部教授、ポール・ヒクソンさんの報告があった。午後は、首都大学東京准教授、野本博之さんをコーディネーターとして、パネルディスカッションが行われた。 少数民族懇談会会長の清水雄二さん、茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんと、イリノイ大学教育学部講師のジェニファー・ヒクソンさん、ワイカト大学マオリ太平洋開発学部講師のサンディ・モリソンさんによるパネルディスカッションであった。茅野史郎さんは、マオリの人から聞いた話であるが、マオリにとって良いことはニュージーランドの人たちにとっても良いことだ、と。それを言い換えると、アイヌにとって良いことは、ビラトリ町民にも良いことだ。さらに、北海道民にも良く、日本国民にも良いことだ、と述べた。二つ目のニュースは、浦川からです。浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踏芸能公演開かれる。11月27日、浦川町で、浦川アイヌ文化保存会50周年記念民族舞踊芸能公演が行われた。これは会の50周年を記念して開かれたもので、公演の前には記念式典が開かれ、会長の庄司鳥さんからの挨拶のほか、祝辞の披露や功労者の表彰が行われた。芸能公演では、同保存会のほかに、日高館内では、三石、様に、襟物、古式舞踊保存会が招かれ、古式舞踊を披露した。さらに白老より、白老民族芸能保存会が、札幌からは、アイヌ音楽とロックを融合させた新しい音楽の創造に取り組む芸能集団である、アイヌアートプロジェクト。旭川より、アイヌの伝統歌謡の復元、公演活動に取り組むグループ、マレウレウ、これはアイヌ語で蝶の意味、が招かれ、それぞれの演目を披露し、会場を盛り上げた。ここからは北海道新聞の記事からのニュースをお届けします。まず一つ目は、国道237号線の愛称、猿ユーカラ街道、2010年12月9日付、北海道新聞日高版よりのニュースです。国道237号の愛称、猿ユーカラ街道に、日高地域国道愛称活性化会議が8日開かれ、国道237号、日高町富川から日高町宮下の約60キロ間の愛称が猿ユーカラ街道に決まった。館内各町や日高振興局などで作る同会議が10月から11月に愛称を募集したところ、同内外から延べ279人が応募、予備選考で絞り込んだ9作品を出席した12人の委員が投票、上位4作品を対象に話し合いで決めた。命名したのは苫小牧市の会社員、高石富夫さん。猿川の美しい流れとアイヌ文化漂う素敵な道路という理由でつけた。猿とアイヌ語のユーカラが入っていることが評価された。選考にあたった同会議委員長の酒井義秀日高総合開発規制会会長、新日高町長は、愛称が定着し、日高観光の看板の一つになるようにしたいと期待していた。最後のニュースは、アイヌ民族政策象徴的空間の扱い焦点、12月10日付、北海道新聞の記事からです。アイヌ民族政策象徴空間の扱い焦点、苫小牧西港の岸壁改修も、2011年度、同開発予算の編成作業が進む中、東胆振、日高地方関連では、鳩山由紀夫前首相がアイヌ民族政策として整備方針を示した民族共生の象徴となる空間の調査費、苫小牧港西港区岸壁改修の扱いが焦点となる。広大な公園を想定した象徴空間は、苫小牧市と白老市が候補地の大型事業、岸壁改修は物流機能強化につながる重要施設で、関係者は動向を注目している。象徴空間は大規模な公園に大学などの研究機関が保管する遺骨を収める慰霊施設などを設置し、アイヌ民族の歴史や文化に関する教育、研究、展示施設も検討される。同アイヌ協会が候補地に苫小牧と白老を推薦し、政府のアイヌ政策推進会議の作業部会が年内にも候補地を一箇所に絞る。総事業費は100億円超とされ、国土交通省は概算要求で調査費1500万円を盛り込んだ。また、アイヌ民族関連では、白老町とビラトリ町で行われる伝統的生活空間、イオル再生事業の継続費9800万円も盛り込まれた。苫小牧港整備では、昨年の政府の港湾新規事業の凍結方針で盛り込まれなかった、西港西埠頭の岸壁改修と耐震化の扱いが注目される。17年度完成目標で、総事業費94億円の事業、東港では来年度完了予定の国際コンテナターミナルの岸壁延長工事がある。高規格道路の日高自動車道は、 来年度中に日高富川から日高門別まで 5.8 キロが開通予定で、日高門別厚賀間の工事も継続を目指す。一方、ビラトリ町のビラトリダムと道の補助事業、厚真町の厚幌ダムの本体着工は来年度も見送られ、付け替え道路建設にとどまる見通し。国交省が9月、全国の本体未着工ダム事業について、ダム建設と代替治水案のコスト比較した上で見直しの判断をする方針を決めたことを受けたもの。以上です。志郎さん、今日のニュースでコメントお願いします。
はい。この猿ユーカラ街道っていう237号線の愛称なんですけども、この猿っていうのは猿川ですね。山水に少ないに流れる。まあ、猿川の猿を取って、ユーカラ街道というふうに名付けられたんですけれども、まあこれが適当なのかどうかなとちょっと私も思います。このネーミングは、ユーカラっていうのは英雄叙事詩なのでね、もっといい名前なかったかな、選ばれたんですけども、まあ、ピラトリ町ではユーカラの里っていうような使い方もされてるんですけども、これもうちょっとなんかうまくアイヌを使ってほしいなと、正直思いました。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは冬の遊びということで進めてまいります。私、司会進行を担当します茅野志郎です。それでは自己紹介お願いします。
はい、徳富圭です。よろしくお願いします。
仙石優子です。よろしくお願いします。
大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、冬の遊びというとまあいろいろ考えられるわけですけども、皆さんが小さかった頃、もしくは今北海道で、私を含めて4人は北海道で住んでるわけですが、その北海道での遊び、または正月を挟んでなんかいろいろな遊びもあるわけですけども、その辺を、ちょっとワイワイガヤガヤという感じでやっていきます。まあどなたか話してすぐその話に割り込んでもよろしいんですよね。まず口火を切っていただくのは徳富さんどうぞ。
はい、僕は本州の方で育ってたので、なかなか冬の遊びといってもまあ夏と対して特別変化、雪もないし氷もないしっていうとこで育ったので、まあまあそれほど変わりないんですが、やはり正月にしかしない遊びっていうのがありますよね。まあコマとかタコとか、まあ百人一首とかね。他まあ、あんまり冬だからって言ってピンとくるもんないんですけど、どうですか、うん、
徳富さんはどこでしたっけ、出身は。
山口県下関市。
山口県ね。はい、じゃあもう九州に近いところ、ね、
もう手前ですね。はい、う
ん、でも、この4人のうち、北海道出身者は、城さんのみ
です。そう、本当にそうだね。
はい。
あら、密度低いですね。
で私も、岡山県で育ったものですから、私の住んでいたところは雪があまりない。県北ですね。上の方行けば山があって雪が降るんですけどね、あまり雪は身近なものでなかったので、冬の遊びって言ったら、そういういわゆるウィンタースポーツ、スキーとかスケートは全然身近ではなかったので、子供の頃数えるほどしか、スキーは1回か2回しかやってないと思うんですけどね。やっぱ北海道に今住んでますからね、スキーやりたい気もするんですが、なかなか機会もなく。
まあ、最近はね、スノーボードなんかもね、流行ってるみたいでね、スキーよりもね。
一昨年私はアイススケートに初挑戦しました。
この辺の地区で言えばスケートの方がどっちかで言えば、ね、
そう
そうですね。スキー場があんまり開かない、
そうです、遠いですもん
ね。ないんですね、あまりね。
私なんかね、徳富さんが勤めてる同立富川高等学校、また出身なんですよ。で、今は高台に移ってますけども、昔の高校っていうのは小学校の隣だったんだよね。
で、そこは、ね、川のすぐ近くですよね。
そうそう、猿川のもう河口のすぐそばで。で、富川っていうところはね、雪はあまり降らないところなんですよ。だけど風が強くてね、すごい寒いんだよね。だから、私が高校の時には高校のグラウンドにスケートリンク作ってましたよ。
今もあの名残があって残ってます。
ああ、はい、ああそう、はい、で結構ね富川の高校のその生徒っていうのは早かったよ。あ、うん、スケートー、で私も結構ねスケートやってたからね、スピードスケートだけですけどね、ホッケーはやったことないけど、はい、で苫小牧なんか行くとねホッケーがすごい、アイスホッケーね、
そう、小学校のグラウンドにね、はい、リンクがいっぱい
やってるんだよね。まあちょっとアイススケートで私が話を取ってしまいました仙石さんどうですか。
あ、はい、私は本州といっても雪国でもないですか、うん、岩手県の出身なので冬は普通に雪の降る地域ですね、うん、でも思えば今より昔の方が雪の量多かった感じがしますね。冬になったら、まあ、積もった雪を集めて鎌倉作り、雪だるま作りは基本として、授業ではスキーなんかもやったりしたんですけれど、学校のグラウンドの端に山があるんですよ。でスキーやったりしてたんですけど、やっぱり子供たちに人気なのはミニスキーですよね。
あ、本物のミニスキーね、あのプラスチック
だ
よね、
はい、本物のスキーよりスピードが出る感じがするので、それで飛んだりバタッと落ちたりっていうのは楽しかったですね。
そう、私もね小学校5、6年の頃だけどね、ミニスキーってあの長靴にさ直接履いて滑れるんだよね。
そうですね、
はいはいはい、昔の竹スキーって知ってます？あの竹を割って前の方をやってる、あれと同じような感覚で滑れるから、すごい難しいんだよね、あれね、
安定感なくて難しいですよね、
うん、あれは私も面白かったなと思うね、うん、今思い出した、言われてみて
今の子たち結構知らないですね、雪が減ったせいもあるかもしれないですね。
あのミニスキーって結構あの値段も安いからさ、うん、簡単に買えるんだよね。
そうですね、
うん、で私の頃なんて竹スキーって言ってたからね、本当に。へー、竹をねこう半分に割ったやつ、先っぽの方を90度に曲げるわけですよ、うんうんうん、でそれであの割って丸い方を雪につけて、割ってる方に足を乗せて滑って、うんうんうん、竹スキーって、うん、これはかなり難しいよ、
うん、難しい、
乗ってること自体が難しい、うんうん、固定もされてないから、
固定されないんですか。
うん、そうだ、乗っかってるだけ、竹見あの、
なんていうの、難しい、
そう乗ってて先っぽが90度に曲がってるところに足をこう、
ああ前に足を引っ掛けて、
引っ掛けないから、それでずっと滑っていくんだよね。
止まったり曲がったりはできるんですか。それ
上手い人はできるよ、はい、前の方に重心を置いてこうってやる、つま先に重心を置いて、ね、
竹スキー、下駄スケートとかもやったりしました。
まだ私私昭和33年生まれだから戦前の生まれの人だったらねきっとやってたよね。あの私も現物は博物館でしか見たことない。
あ、そうです
ね、下駄スキーとかいうのね、確か浦河の博物館かなんかにあったよな確か。あ、うん、見たことあります。うちの資料館にはないですけどね
、うん、逆にあのタコ揚げとか北海道では あまりやらないですか。まあ、今は特にね。
いやそうでもないですよ。子供の頃はね、子供っても小学校の高学年から中学生ぐらいの時にはさ、新聞紙適当に長さに切って、うん、あのやっこだこってあるんだよね、うん、それに足をくっつけて、あれ足つけないとうまく飛ばないんだよね、うん、つけない状態でくるくるくるくるもう回転するだけだから、うん、だからたこ揚げなんかもしたね。
それ真冬にやっぱやるんですか。
うん、正月にやってた、
ね、あ、やりました。雪の中走って。
そりゃそうですね、
まあ、そうだねいや子供なんて寒さ感じないもん本当に。大人になったらもう嫌だけど寒くて、
正月に限らず冬とか子供来るたこ揚げやった記憶ありますね。
寒い時期にやっぱなんでかたこ揚げとこま回ししたくなるんですかね。
なんで寒い時期に
たこ揚げ。分かんないですね、なんでなんですか。
ちょうど風が出るとか、ね、ああ、どうなんだろうね、ちょっとわからないけど。
雪国だったらね、田んぼがこう雪かぶるとずっと歩ける場所になるから、まあね、平地が広がるってところがあると思うんですけど、
ね、なるほどね。
まあコマ回しなんかしましたか、徳富さんは。
そうですね、やっぱコマ回すかタコあげるぐらいしか楽しみがなかったので、まあ友達と遊ぶといえばコマぶつけて、あの喧嘩させて遊ぶっていう感じですね。
それどんなルールなんですか。
いや大してルールないですよ。
ぶつけてこう弾き出せば勝つとか。
ベーゴマっていうのとですね、あの普通の木でできたコマっていうのがあってですね、特にベーゴマがまあ盛んだったんですけど、あの なんかバケツの上に皮張ってですね、その上でこう回すんですけど、うん、ピッと相手の駒を落としたらその駒もらえるとかね。
あ、それ直径どのぐらいの大きさ
ですか？直径ちっちゃいもんですよ。直径で言えば3センチぐらい。あ、はい。
それは紐使って回す、
ね、紐使って回すんですね。こう回る
と
ね。うん、そ
っか。何年か前にベイブレードとか流行りましたね、子供た
ち。え、何何それ。
こうスイッチカチャッと押すとコマがピュッて出てきて、
ああ、なんか
進化したコマっていうかな、
電気で
進化したっていうか手抜いたっていうか。
じゃあもう紐かけてグッとやんなくていいんだ。
やんなくていい。
スイッチで。
そう。
ああ、面白くないっすよね、それ。
子供たち技術向上しないじゃないですか。スイッチ押すだけだした
ら。ああ、ワンタッチ。
ああ、それは私見たことないよ。やっぱりあれだね、子供に身近に接してないとね、まあ、仙石さんはまあ小学校の先生ですから、児童に、ね、接する機会があるから、そういうのもよく見るんでしょうかね。今回のワイワイガヤガヤのテーマは冬の遊びでした。以上でワイワイガヤガヤを終わります。
茅野茂、二谷愛の資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や、外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂、二谷愛の資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し、PR に努めております。なお、2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料、コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイダック、アイヌマンドはい、アイヌ語ワンポイントレッスンです。今日は第79回目です。アイヌイタクアエラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日も簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は2名でやらせていただきます。大野哲人くねは、大野哲人です。
仙石優子セコロクレヘアン、仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの2名でやらせていただきます。仙石さん、アイヌ語ワンポイントレッスンは初めてですね。
はい、ちょっとドキドキです。
ただ、まあ、アイヌ語は、アイヌ語教室に行ったりして勉強されてますよね。
はい、
少し。
少々。
はい。はい、どうですか？少し覚えましたか？
いや、本当に自分の記憶力のなさにびっくりしちゃいますね。なかなか覚えられないです。
はい。それでですね、今日もですね、会話、アイヌ語の会話の例をですね、練習しながら、勉強したいと思います。でですね、ま、A さんと B さんの会話の形になってますので、まず、一行ずつ私と仙石さんとで、読んでみます。今日はですね、年末を近づいてますので、年賀状を話題にして、した会話になってます。では、まず、読んでみます。年賀状、エヌエ、オケレヤ。
ナソモ、クモナサプクス。ケアイカップアカン。
今のやり取りを日本語にしますと、年賀状を書き終えましたか。そして、まだですと、忙しいのでできないでいますというふうになっています。次に行きます。カニカクヌイエクにクラムコロカソモコケレ。
トゥナシノアヌイエロー。
私も書こうと思いますが、まだ、終わってませんと。そこで、早く書きましょうねと、いうふうに、言って会話が終わってます。でですね、一行ずつ私と仙石さんとで、読んでみようと思います。最初からいきます。年賀状、エヌイエオケレヤ。
年賀状、エヌイエオケレヤ。
ぬえっていうのは、あの、書くということで、えぬえおけれやーと言ってますね。おけれっていうのは終わらせるということですね。えぬえおけれやーで、このぬえという言葉がちょっと発音が難しいのではないかと思います。でちょっと仙石さん、このぬえというのを私が言った後に発音してみてください。カタカナで書きますと、ぬいえとかなってます。いの次にちっちゃいえが、ついてます。ぬえという発音です。ぬいえではないんですね。その辺がちょっと難しいのではないかと思います。ではちょっと私が言ってみます。ぬえ。
ぬえ。
はい、いいですね。ぬえ。はい。どうしてもみんな、ぬいえ、ぬいえって言っちゃうんですけど、ぬいえじゃなくて、ぬえっていうね。これ、いえという音がちょっと特殊なので、難しいかもしれません。2行目に行きます。なあそも。
なあそも。
まだ、ですよと、まだやってません、書き終えてませんよということで、そもってのは何とかしてませんよという意味ですね。はい。次に行きます。くもなさっこす、けあいかぷわかん。
クモナサプクス、ケアイカプワカン。
クモナサプクス、モナサプというのはこれ、忙しいという言葉です。これよく使う言葉ですね。モナサプ、サの次に、ちっちゃいプが入ります。これもアイヌ語の特殊な発音ですね。これも私が、言いますので、その後、仙石さんも、発音してみてください。
はい。
モナサプ。
モナサプ。
なかなかいい、素晴らしいですね。モナサプ。モナサプじゃないんですね。モナサプという、ちょっと、プがほとんど聞こえないような発音です。これ、アイヌ語の、また、難しい音ですね。クモナサプクス、ケアイカプワカン。ケアイカプワカンっていうのは、できないでいますということですね。ここちょっと、長いですが、もう一回練習してみようと思います。クモナサプクス、ケアイカプワカン。
クモナサプクス、ケアイカプワカン。
はい。忙しいのでまだできないでいますと。できてませんと。カニカクニエクニクラムコロカソモコケレ。
カニカクニエクニクラムコロカソモコケレ。はい。
カニカクニエクニクラム。私も書こうと思うと。カニというのは私ということですね。カニカクヌイエクニクラム、私も書こうと思う。そこにコロカという言葉が入っています。コロカというのはだけどということですね。なので、全体としてはカニカクヌイエクニクラムコロカソモコケレ、まだやってません、終わってませんということですね。ちょっとここ長いですが、じゃあ発音の練習、してみましょう。はい。カニカクヌイエクニクラムコロカソモコケレ。
カニカクヌイエクニクラムコロカソモコケレ。
そこで、トゥナシのアヌエローと言ってます。トゥナシのというのはですね、早くということですね。で、アヌエローというのは、アヌエというのは私たち書くという言葉です。アヌエ、アヌエ。ヌエにアがついてますね。私たちという意味のアという言葉が、頭についてます。あぬえろーという。で、ろーというのはですね、いろいろ聞く、よく聞く言葉で、なんとかしましょうという意味ですね。例えば、すいぬぬからんろーとよく言います。これはアイヌ語で、お別れの時に言う言葉ですね。また会いましょうということで、すいぬぬからんろーと。で、うぬからと会うという言葉なんですが、ろーというのがつくと、なんとかしましょうということで、セイヌカランローとか、パイアンローと言うと、行きましょう。イペアンローと言えば、ご飯を食べましょう、食事しましょう。ということで、ローという言葉はよく使います。では、この、文章をもう一度読んでみます。トゥナシのアヌエロー。
トゥナシのアヌエロー。
はい。ですね。早く書きましょうねと。これ、二人ともまだ年賀状が、書けてないので、早く書こうねと、小田が言ってるわけですね。はい。ということで、この会話をもう一回、私と仙石さんとで、読んでみます。いいですか？じゃあ行きます。私から行きます。
はい、
年賀状、えぬえおけれや。
なあそも、くもなさぷくす、けあいかぷわかん。
かにかくにえくにくらむころか、そもこけれ。
つなしのあぬいえろ。
ではですね、私と仙石さん、交代して仙石さんから読んでみてください。
はい、
お願いします。
年賀状 N へ送れや。
なあそも、くもなさっこす、けあいかっぷあかん。
かにかくぬいえくにくらん、ころかそもこけれ。
となしのあぬえろ。という子たちで、の会話で、まあ、年賀状、まあ、年賀状ってのはこれ日本語です。まあ、もともと、アイヌ語にある言葉ではないので、日本語をそのまま使ってます。年賀状 N へ送れや。なあそも、年賀状書き終えましたか？まだですと。忙しいので、まだできてませんと。カニカクヌエクニクラムコロカソモコケレ。私も書こうと思いますが、まだ終わってませんと。トナシのアヌエロということで、俳句書きましょうということで、実際皆さん、私も、年賀状書けてませんが、千石さんかお書きになりましたか？
この例文を見たときに、やべっと思いました。
ああ、ね。年末に出すとどうしても正月に届かないので、早く書いた方がいいですね。
はい。
はい。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わろうと思います。
スイヌ、あら、最後で噛んでしまいました。スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町二部谷にお住まいの、茅野玲子さんです。インタビュアーは、私、茅野智子が務めます。10月30日に、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構から、アイヌ文化賞を贈られましたが、まず感想をお聞かせください。
本当に嬉しかったです。
おめでとうございます。この賞はどのような功績が認められて贈られたと思いますか？
アイヌの伝統料理や古式舞踊、アイヌの女性が行う手仕事の紹介に努めてきたことが認められたからだと思います。
はい。で、ビラトリ町でアイヌ文化賞を受賞したのは上田俊さん、茅野茂さんに次いで3人目となりますが、どのように思いますか？
大変嬉しいと思います。
アイヌ文化賞の表彰式は札幌市の共催ホールで10月30日に行われたわけですが、表彰された後どのような内容の挨拶をしたのでしょうか？
その時のお礼の言葉が手元にあるので読ませていただきます。お礼の言葉、アイヌ文化賞を大変いただき大変嬉しく思います。昭和26年に茅野茂と結婚してからアイヌ文化の継承に努めてまいりました。結婚当初は何もわからない私でしたが、おばあさんたちに教えを請い、女の手仕事が一通りできるようになりました。夫はアイヌ語を、私は手仕事をと二人で力を合わせ頑張ってきた60年でした。私が覚えたアイヌの手仕事を若い人たちに広く教えることもできました。本日は亡き夫と同じアイヌ文化賞を受賞でき大変嬉しく思います。ありがとうございました。平成22年10月30日。
はい、ありがとうございます。お母さんの気持ちが入ったお礼の言葉でしたね。はい、最後になりますが、今後の目標またはどのような形でアイヌ文化の継承をしていこうと考えていますか？
現在も針仕事を続けています。私の知っていることは若い人たちにたくさん教えていきたいと思っています。
本日は茅野玲子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、次はですね、湯からの公演です。今日はですね、スタジオに川名の和信さんに来ていただいてます。川名の和信さんは、 11月に行われましたアイヌ語弁論大会、板関楼での交渉文芸部門で優秀賞を、受賞されました。そのゆからですね、今日実際にやっていただくためにわざわざ来ていただきました。風間さんよろしくお願いします。それでは、まずゆから、ですね、ポンヤウンペ、マチヒ、アエ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされたを、川名の風間さんにやっていただきます。では、よろしくお願いします。
トミサンケチシルタプカタタネポタプタロルンペウトルトムンチウトルコヤイシニレコヤイラクカイパキクシタヒモラアユンマクアンテマチえ、トンアネは、いやまそっき、そっきかたぴりかもころ、いやいのいからもころへたぷね、たらぷへたぷね、あきろかと、たねぼたぷと、やんくるあといれぷんくるあといあというとるあうらんるいかえっくるこんなまくなたらるいかえむこくいすいかやいぺかれりくいすいかはいてめにかはこわらおしちゅてめにかはまかんかころぺぺけんでらねチャナンレラネイテサマヨンキモンアユモクウランコタプウエシカラパヘトポホロカウランドイカウィッカクルカエホーユッパータネアナクネアウンクルアトイブンクルアトイアトイウトルアチェーパーテッコロキモノアユマクアンテマチソチシリムセリムセクルカイオテレケレトルイペタンケテルイペタンケイオトルパレエネヨカイヒネコタンヌペネモシンヌペテケチパシテイエクラクラクシタネヤナクネアノヤチニオテルケモシリウヤイヤラパレイキヤカイキイコロンヌワイコトイパワイコロパレヤンパクノネコロアクルカコンナチャッコーサヌイヤマソッキキカタタネポタプトフツナシハヨクアネヤイモンポクウトシマカトソヨンチパーサン終わりました。
はい、どうも、川野さん、ありがとうございました。この湯からはですね、もともと1947年、昭和22年にですね、録音されたものでして、海沢アレクアイヌ、和名を聖太郎さんとおっしゃいますが、海沢アレクアイヌさんが語ったものがレコードで残されているものです。でこの海沢アレクアイヌさんは、海野史郎さんの祖父、おじいさんにあたる方ですね。でこれは湯から英雄叙事詩という物語です。でポンヤウンペマチヒアエ一家、和訳でポンヤウンペの妻が門分かされたという、タイトルになってます。でこれはこの英雄ですね、ポンヤウンペの妻がですね、もう要するに、連れ去られたわけですね。で、このお話の中身を、概要を言いますと、このポンヤウンペが妻と共に、家で、寝てる時にですね、寝てる間に、この、夢を見てる、そういううつらうつらした状態の時に、 霧の橋がですね、橋ですね、が、海の彼方から、やってきてですね、こう自分の家のとこまでやってきたと。で、その、まあ、橋を渡って、その悪い奴が家に入ってきてですね、こう私の愛しい妻を、誘拐したわけですね。で、連れ去ったということなんですね。で、その橋の、その、自分はその、妻を、まあ、連れ去られて、その妻も、泣き叫び、要するに助けてくれ、助けてくれということで、泣き叫んだと。で、そこで私は、その、まあ、眠いから、覚めてですね、妻を、その、誘拐するとはとんでもない奴だということで、目を覚まして、まあ、鎧ですね、鎧を着て、そして、まあ、追っかけていくというような内容になってます。こういう湯からのお話では、こう戦いであったり、いろんなその、幻想的な冒険のお話なんですね。で、この、湯からなんですが、河原さん、ちょっといくつかお話を聞きたいんですけど、よろしいでしょうか。はい。この湯からは、いつ頃から練習されてますか？
約、まあ、今年で5年目になるのかな。
ああ、なるほど。アイヌ語教室で練習してたんですか？
はい。アイヌ語教室で、茅野史郎さんご夫妻の、もとで、まあ、木端幸子さんが講師で、やっておりました。
で、この、川名の和信さんの湯から私も何度も聞かせていただいてますが、非常にこう、味のある、なんていうんですか、節とか、その、やっぱり味があっていいなと思って、まあ、本当みんなね、言って、今回、優秀賞を取られたわけですけど、どうですか、やっぱりどういうところが難しいですか？
まあ、どういうところ難しいって言えば、暗記しなきゃいけないのが一番難しいのと、やっぱり、まあ、自分もアイヌに生まれたということもあって、まあ、いくらかその、昔の子供時代に聞いた記憶もあったもんですから、そういうことも考えながら、この節は合うとか合わんとかっていうことをある程度少しぐらいこう考えながら、まあ、やってきました。
そうですね、やっぱその昔の本当のこの湯からの節回しとかですね、アイヌの発音してもさすが川名野さんだなと思っていつも聞かせていただいてるんですがね、やっぱりお母様が上田俊さんという有名な伝承者でいらっしゃったので、やっぱり子供の頃に、こう、湯からとかいろいろな物語を、まあ、お母様なり周りの、絵かし節たちがやっぱりやってたんですか？
まあ、お母さんは目の前でやったのを聞いたことありません。でも、その、当時は、近所そこら辺中に、その、年寄りらが、なんかで集まって飲んだり、食べたりする場面には、最後に必ず、こういうことをやって、ていたけども、それを全部聞いてたわけでもないから、ああ一部聞いた記憶に残ってる程度ので来たのと、あと母親が茅野先生のもとにいろいろと活動した関係もあって、自分も及ばずながら少しでもアイヌの全てにおいて興味を持って協力しないと、茅野先生あるいはうちの母親にも申し訳ないという気持ちで、まあ、やる気を起こしたっていうわけです。
なるほど。ちなみに、ですね、まあ、ラジオを聞いてらっしゃる方のためにも、川野和之さんは、おいくつになりますか？
76歳です。
76歳で本当に、お元気ですね。今でも何かの行事があったら、ホリッパとかと言いますが、みんなで踊るんですね。
あ、やります。
でも、ね、76歳のこの、お年ではあるんですが、本当に今でもね、みんなと一緒に若い人たちに混ざって、ね、いつも跳ねたり飛んだり、和野さん元気に踊ってらっしゃいますよね。その、なんでしょう。元気さの秘訣は何でしょう？
まあ、元気さって言えば、母親は94歳まで、亡くなる前の日まで元気でいたわけだから、その母親の、まあ、血を引いて、まあ、自分も同じかなっていうふうに感じております。
なるほど。 で、あ、それからちょっと説明を忘れてましたが、ラジオを聞いてらっしゃる方、皆さん、愉快やりながら、こうやって音がです、リズムというんですか、音が、木の棒を叩く音が聞こえてました。これ、レープニーと言いまして、こういう拍子木のようなもので、昔でしたら炉縁を叩いて、こう、湯からを語るものなんですね。それをやりながら、叩きながら、湯からをやってくださったわけですが、で、今回、優秀賞ということですが、やはり、どうですか、来年も挑戦されますか？
まあ、来年もやります。
はい。ですので、ぜひですね、来年は、最優秀賞、目指して、頑張っていただけたらと思いますので、今後も、健康に気をつけてですね、
はい。
湯からに取り組んでいただけたらと思います。
はい。
今日は、川名の和信さんに、湯からをやっていただきました。そしてお話を伺わせていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
私、かえのしろうです。10月のですね、22日から11月1日の日程で、イギリスのスコットランドに、ビラトリ町春骨に、住んでおります鍋沢保さんと、私、かえのしろうと2人で、ストーリングテリングフェスティバルという大会がございまして、まあ、民話大会ですね。それがございまして、それに参加するために行ってきた報告をしたいと思います。このスコットランドにおけるですね、ストーリングテリングフェスティバルっていうのは第21回目なんですね。そして第21回目のこの機会に、まあ、アイヌ民族を招いて、その英雄叙事詩というユカラを演じてほしいという手紙が参りまして、まあ、どなたか紹介してほしいというような手紙だったんですね。そして私が、昨年度アイヌ語弁論大会において交渉文芸部門で優勝しました鍋沢保さんに、まあ、ちょっとお話をしたところ、まあ高齢ではあるが、まあ元気だからいけるかもしれないというようなお話をいただいてですね、まあ大体今年の4月ぐらいにお話が来て、まああと半年後だから大丈夫だろうと思ってたんですけども、もうあっという間に10月が来ましてですね、もう行くことになったわけです。でこの大会に行くきっかけというのは、実は2005年に、私の父がですね、ゲール語の語り部であるジョージ・マクファーソンさんというご夫妻、そして二部谷で、戦前にですね、地元の人たちに無料で医療を、お医者さんが住んでるんですね、住んでいたんですね。その人が、ニール・ゴートン・マンローさんという方なんですけど、その人の子孫というか親戚の当たる方で、現在スコットランドでお住まいでヘクター・マンローさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ、この方は大きな大農家の農場主で、そのマンローという一族の族長なんですね。でこのご夫妻と、あと通訳をしてくださったクリスチャンさんと夏代さんご夫妻が、私の父がその3組のご夫婦を招いて、6月15日に行われるニール・ゴートン・マンローさんの忍ぶ会というのに出席いただいたというのは実はきっかけなんですね。でこのきっかけもですね、私の父が2001年スコットランドにおけるその様子を撮影した NHK のドキュメンタリー番組、世界心の旅というタイトルだったと思うんですけども、それに出た時にも実はそのヘクター・マンローさん、ジョージ・マクファーソンさんにお世話になって、関係もありまして、まあ、今回そのジョージ・マクファーソンさんという方はゲール語の語り部なんですね。 で、そういう語り部をやってる人が、あのスコットランドにある語り部協会、の方から依頼があって、そのジョージ・マクファーソンさん経由で私に話があったということです。で、それで実際どういう工程で行われたかと言いますと、公演自体はですね、10月の23日、私がアイヌ文化についてのお話を1時間、そして夕方、確か午後6時からだったと思いますけども、会場はですね、そのスコティッシュストーリングテリングセンターのホール、100人ぐらい入るところで、これはエジンバラ市というところですね。エジンバラっていうのは、イギリスをご存知の方はわかると思いますが、ロンドンから北にですね、飛行機で1時間半ぐらいかかる、結構遠いところです。北緯56度で結構寒い地域ですね。しかし、暖流の関係でそんな雪は降ったりしないんですけども、まあ、10月でも結構肌寒いかなという感じですね。まあ、もちろん、冬用の防寒具を着てたんですけども、で、このエジンバラでどういう内容をしたかと言いますと、鍋沢保さんはですね、トイトイウシカムアサハイエレスという土のついた肉で育てられたというお話をしました。で、まあこれを鍋沢さんが演じて、その解説をですね、英語で書かれたもの、夏代さんご夫妻が翻訳したものを、そのジョージ・マクファーソンさんが英語で解説するというような形でやりました。で、その後、ジョージさん自体もですね、そのゲール語の語り部ですから、そのスコットランドに伝わっている、そのゲール語の語りを英語でやったということですね。言語ではないですね。元々の言葉ではなくて、英語でやってました。で、いくつか私も話聞いたんですけど、私の英語力ではですね、どうもそれを十分聞き取ることできませんので、どういう話を、したのかというのはちょっとわからないので、その内容は、割愛させていただきます。そして、まあ、第1回目がやったのが10月23日、エジンバラ市で、そのスコティッシュストーリングテリングセンターのホール、100人ぐらい入るところでやったんですけども、ほぼ満席でした。私が講演を1時間やって、その後1時間ぐらい時間空いて、鍋沢さんの語りですけども、鍋沢さんの語りの時もほぼ満席という形で、結構人気があるというか、興味のある人が多いんだなという、そういうような印象を受けました。そして、エジンバラからですね、移動しまして、北に汽車で2時間ぐらいかかるんですけども、インバネスというところがあるんですね。で、このインバネスというのは、ネス湖がもう見えるところです。ネッシーが出てくるので、ネッシーが住んでいるということで有名なネス湖というのがあるんですが、そのインバネスというところはネス湖のすぐ近くですね。で、そのインバネスはだいたい北緯がですね、57度ぐらいですから、エジンバラよりももっと寒いです。風は結構冷たかったです。10月ですけども、雪はもちろん降ってませんが、風は冷たくて、体感温度で5度ぐらいは低い感じでした。で、実際、その公演をやったところはですね、大農場に40人ぐらいの人が集まって、やりました。そして3カ所目の発表場所ですけども、パースという都市があるんですが、これはですね、エジンバラとインバネスのちょうど中間ぐらいのところですけども、地域の人が集まって職業訓練をやっているような一つのコミュニティ、集落みたいなのがあるんですね。で、そこの行動で、鍋沢さんのユカラをやって、それを英語で解説して、ジョージさんがまた自分の語りを英語でやったということです。ですから、期間はですね、10月22日にイギリスに入って、10月30日に帰ってきたんですけども、10月23、28、29と3カ所を回ったということですね。まあ、私その前にですね、名古屋で国際会議4日ほど出て、イギリス行ったもんですから、公演が3日で、それ以外は宿舎でゆっくり休めたということで、割と、楽な旅だったな、というような印象を持っています。簡単ですけども、スコットランドのユカラ公演の報告をさせていただきました。 第116回目の最後のコーナーとなります。本日の放送のですね、内容についてちょっと感想を聞いてみたいと思います。仙石さん、今回で何回目でしたっけね。
3回目ですね、はい、
そうだ、インタビューコーナーに一度出ていただいて、はい、前回がニュースと、はい、で今回もニュースだったんですけども、あの放送をやってみてどのような感想を持ちましたか。
あ、自分の方はちょっとカミカミで悲しくなるんですけれどもあのここに出させていただいているおかげで生の湯からを2回連続聞くことができまして、はい、とってもあのいい経験させていただいていると思います。
そうですよね、あの前回は豊田玲子さんの語りでしたよね、はい、で今回は川名の和伸さんの湯からということで、はい、大野さんどうでした、解説してみて。
解説、ええ、あ、まあ、あの本を参考にただ、まあ、お話しさせてもらったんですけど、やっぱりあの、え、あの生で横で聞かせていただきましたので、うん、いや本当に、ね、今後も、ね、体もお元気でね、本当に頑張っていただきたいなと思います、
ええ、まあ、次回のアイヌ語弁論大会にも出場されるというふうに言ってましたから、
はい、
多分和伸さんはあれですね、最優秀賞を取るまでは多分板関路は続けるということですね、きっとね。ね、今年優秀賞を取りましたから、はい、多分来年あたり ね、
そうですね、
楽しみですね、
ぜひ、
まあ、我々も本当あの語り部育成事業っていう事業でですね、これはアイヌ文化振興研究推進機構の事業なんですけども、まあ、一緒に勉強させていただいて、まあ、和伸さん含めて鍋沢さんもそうですね、で先生役は木端幸子さんということで、はい、あのやってますので、まあ、このビラトリ町二豚にはそういう語り部の層も少しずつ熱くなりつつあると、熱くなるというか、
やっぱりね、ゆうからのふるさととなってますからね、
う
ん、
そうですね、まあそういうふうになってるなというふうに考えているところです。はい、それでは FM ピパーシからのお知らせを徳富さんからお願いします。
はい、 FM ピパーシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で、録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、今日のですね、天気はとても風が強くて、この建物木造で結構ガッチリした建物なんですが、風で窓がね、ガタガタとしてましたね。はい、 FM ピパウシ第116回目の放送もお別れとなります。次回は来年の1月9日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
Pia, 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 pia,